こんにちは、竹野です、今日は午前中ね、子供学童に行ってるんですけど、先週土曜日がね、なんだ、三冠日じゃないな、土曜授業の日で、まあ、その振り替えでね、今日はね、小学校自体は休みなんですよね。で、まあ、小学校は休みなんですけど、学童はやってるんで、まあ、朝一からね、学童行ってるんですけど、まあもう自転車で送らずに、車でね、次男と長女の、保育園行くついでにも車で3人ともバーッと送ったんで、まあ朝自転車乗るタイミングがなかったんでね、話すことがなかったんで、まあこんな時間にちょっと話そうと思うんですけども、まあ珍しく、まあエンタメ系の話をね、話をしようかなと思うんですけれども、まあちょっと巷でね、話題になってた、銀河の一票っていうね、ドラマですね。の、まあ話を、したくてですね。まあ前からなんかね、人気があるっていうのは、聞いてたんですけども、まあ見てなくてですね、まあ私はまあドラマをね、あんま見ないんですよね、そもそもね。で、まあこれはね、どうやらその政治絡みというか、政治の話だっていうことで、で、この土曜日にですね、今、最新話が8話まで出てて、今日9話がやるのかな？月曜日の10時にやってんのかな？なんですけども、で、土曜日に、ネットフリでね、1話から8話まで一気見したので、まあちょっと感想というかね、今んとこ思ってることみたいな話をしてみたいと思うんですけども、まあこれ政治をネタにはしてるんですけど、まあ正直あんまり政治ドラマっていう感じはしないんですかね、全体的に。まあ、舞台はね、都知事選なので政治絡みではあるんですけれども、なんかあんまそこはね、主題に置かれたドラマではあんま正直ないよなっていうのが、まあ感想ですかね。まあ、キャストごとというかね、キャラクターごとにいろいろ思うことがあるんですけれども、まあ、幹事長の娘であるね、まつりっていう、女性が、まあ、主人公なんですけれども、今このキャスト相関図を見ながら喋ってるんですけど、まつりは32歳か、ですね。で、まつりはまあ、最終的にというか、後々都知事を目指してるっていう感じで、まあ、幹事長の娘としてね、まあ、幹事長の秘書として、仕事をしているっていう感じなんですけども、まあ、この祭りのキャラがね、なんか独特というかね、この幹事長の娘でこんなになんか、天然なというかね、まあ、天真爛漫とはちょっと違うかな、なんか、純粋な娘がね、果たして育つのだろうかというね、疑問はちょっとあるんですよね。それぐらいね、これは黒木春さんでしたっけ、役者がね。はい。まあ、それだけこの祭りっていうキャラクターが、まあなんか若干こう、つかみどころのないキャラクターをしてるんですよね。で、まあ、話はすいません。もう8話まで全部ネタバレの話は入っちゃうんですけども、この祭り自身はですね、幹事長から、まあ幹事長の、まあ悪事というかね、まあ幹事長が関わったであろう事件を裏取りするためにね、いろいろ調べてたんですけども、それがまあバレてですね、まあバレてというか幼馴染にバラされるんですよね。幼馴染の檜山流星っていうね、これは42歳のまあホープの議員なんですけども、まあこの流星は、もう確実に、小泉さんをね、モチーフにしてますよね。なんとなくね。まあ性格とかはまあまたちょっと違うんですけれども。完全にモチーフにしてるのはね、まあ、小泉さんを、モチーフにしてるだろうなっていう感じですね。で、まあ、この、もともとね、幼馴染として、まあ、もともとこの流星さんは、この幹事長にね、拾われたというか、まあ、家庭が崩壊してたんで、この幹事長に助けを求めて、この幹事長はね、まあ、救ってあげるんですよね。で、まあ、事実上、この流星と祭りは幼馴染として育ってるので、 まあ、窮地の中というかね。でも年齢を考えると、これ42歳と32歳やから、あれか。あの時、流星って子供、小学校何年生かとかだったと思うんですけども、その時って祭りはまだ多分赤ちゃんですね。そう考えると、まあ、幼馴染とは言いつつも、本当にお兄ちゃんっていう感じで育ったのかなっていうのをね、今、キャスト相関図を見ながら見ると思うんですけども。うん。で、そうですね、祭りが、この幹事長のね、政策秘書である、雫石っていう、俳優さんというか、あのキャラクターがいるんですけども、まあ、これがまだね、いい役というか、いいキャラしててですね、うん、なんか火の打ちどころのない、こう、隙のないね、キャラクターをしてて、まあ、祭りがいろいろね、その雫石の、まあ、記録帳とかを見るために、この合鍵を作ったり暗躍するんですけども、まあ、雫石がね、まあ、それを、まあ、もともと、まあ、見抜いてたというか、気づくというかね、うん。で、まあ、この祭りっていうのは、まあ、それでね、失脚というか、まあ、1000万積まれてね、レンガっていう言い方してましたけどね、これはなんかちょっと政治用語っぽいですよね。レンガとか言いますよね。うん。で、積まれて1000万で、まあ、秘書を追われてですね。で、まあ、その後、スナックのママである月岡あかりですね。野呂さんがやってる役ですけども、まあ、スナックのママがそうね、年齢で言うと40歳設定ですね。と出会って、まあ、ここがね、私ちょっとあんまり腑に落ちないというか、まあ、祭りがね、このアクセサリーというか、まあ、母の形見である、電球のキーホルダーみたいなやつね、まあ、おもちゃらしいんですけども、まあ、それを落としちゃうんですよね。で、このスナックのママが、まあ、あかりがね、それを一緒に探してあげるんですけれども、なんかね、これ祭りがあかりに惚れ込む要素がね、ちょっと私的には若干薄いんですよね。うん。まあ、祭りは自分自身が都知事になるっていうのが、まあ、幹事長からこうね、パージされることによって、まあ、その目が薄いっていうのは、まあ、わかるんですけども。で、まあ、じゃあ、代わりにその都知事に立てる相手がね、この月岡あかりかというとね、なんかさすがにちょっとね、なんか、早いというかね、なんか、ただそれだけでここを押すかっていう感じはちょっとして、うん、ここはね、私はいささか違和感というかね、まあ人間力に惚れ込んだといえばそれまでなんですけども、なんかちょっとね、そこはエピソードがなんか薄いというかね、まあそれだけかっていう感じは、しましたね。まあ、あとはね、登場人物ごとに話していくと、ああ、そうそう、この幹事長のね、交際である、これ、星野、なんて読むんだったかな、ちょっと名前忘れちゃったんですけど、小雪がやってる役なんですけどね。まあ、これなかなかいいキャラしてましたね。うん、いいキャラというか、いい役というかね。まあ、これ若干私深読みしすぎかもしんないんですけど、これなんかね、以前、話題になった、社民党のね、伊是名夏子さんっていう方がいらっしゃったんですけども、まあ、その方の、なんだろう、エピソードをモチーフにしてんのかなとか、若干深読みしましたけどね。車椅子でね、いろんなお店、入れる入れないみたいな話を、まあ、わざとというかね、まあ、半ばこう、炎上商法気味にやるみたいなところ。うん。まあ、小池はまあ、ちょっとまたキャラが全然違うので、あれなんですけども。まあ、いいキャラしてますね。うん。なんか、幹事長の交際なんですけども。まあ、本当になんか、こう、政略婚というかね、策略婚っていう感じは、はい、しましたが。まあ、あとはね、そうですね。まあ、この祭りの仲間がどんどん増えていくんですよね。まあ、まずね、その、都知事にしたいということで、まあ、月岡あかりっていう、まあ、スナックのママと、まあ、結託してやり始めるんですけれども、まあ、その後、テンサウザンドって呼ばれている、まあ、五十嵐さんですね。も、幹事長の元秘書なんですけれども、ここもちょっと手腕が、まあ、認められて、仲間になるって感じなんですけども、まあ、今のところどうなんだろうな。手腕というか、まあ、人間関係がいろいろあるから、情報を集めやすいっていうのと、まあ、選挙参謀として、役立つっていうところですかね。 あとはね、ぶっ飛ばしホタルっていうのがね、仲間になるんですけども、あれはね、ちょっと見てて思ったのは、なんかモチーフにしてるのは、あの、芦屋師匠ね、の高島さんっていらっしゃるんですけど、若い人ね。26歳の史上最年少で初当選した方なんですけども、なんかあの人を若干意識してるのかなとか思いましたけどね。まあ全然性格も何も違うから、なんか雰囲気だけなんですけどね。まあ、もしくはあっちかな。あれ、名前ど忘れした。あの市長、よくテレビにね、出てる。まあ最近は、市長じゃなくて元市長で、最近なんか恋愛リアリティショーとかにも出てましたけどね。誰だっけ？なんかもう名前がね、リアリティショー、市長、元市長ね。まあでもキャラがまた違うか。ああ、そう、石丸さんね、石丸さん。石丸さんをモチーフにしてるかなとか思ったんですけどね。まあ若干違うか。そこは、全員が全員ね、何かモチーフにしてるかというと、まあそうではない気もするんで、あれなんですけども。まあ、あとなんかキャラ立ってんのはね、そうね、流星の秘書のスバルっていう秘書がいるんですけども、まあこれはなんかちょっとギャグキャラというかね、そんな感じでしたね。あとは暴露系 YouTuber のトールと、まあメインの仲間はそんなもんか。今考えるとね。そうですね。で、まあ8話まで見たんですけど、これ多分全11話なんですよね。だから今日9話やって、あと10、11でどう畳むんだっていう感じがしてて、今のところね、都知事になれるだろう感ゼロなんですよね。個人的には。いくらね、YouTube の動画撮るときになんかバズって、一躍有名になってっていうのはあるかもしれないんですけど、まあここからね、どう畳むのかっていうのがちょっと見どころでは、ありますかね。まあなんか内容はやっぱりね、そう、まあ都知事をね、テーマにしてると言いながらもですね、まあヒューマンドラマですかね。なんとなく。でもやっぱり今後のキーワードになってくるのは雫石とかその辺がキーワードになってくるのじゃないのかなーって感じはしますけどね。あとはその幹事長のね、事件というか、それが事実だったのかとか、なんかその辺がね、どうなるのかっていうところですけれども。あとはそうね。これでもなんかね、すごい今、人気があるというか、ダークホース的に人気があるみたいですね。まあ今日、都知事選、今日というかね、今日のドラマの中で、都知事選の告示日って書いてますね。今日が9話で、チームのメンバーが揃い、ついに都知事選の告示日を迎える。告示日当日、全掲示板制覇。ドラマの中でもね、出てましたけど、まあ、場所的には1万5000ぐらいの掲示板があるのを、まあ、これはね、党によって力があると、まあ、例えば公明党なんかはもう、ね、その日にバシッと全部張り切るんですよね。まあ、自民党なんかも当然そうですけれども、まあ、それは党員がね、いるからできることであって、支持母体がないとね、そういうのって絶対できないんですよね。なので、まあ、下手したら、まあ、本当に泡沫候補とかだと、もう最終日とかまでポスター貼れてないとかって結構あるんですよね。皆さんの掲示板とかね、見てると、なんか掲示板、1、2、3、4、5、6って貼られるんですけど、なんか穴開きになってたりすると思うんですけど、まあ、ポスター貼るのってね、基本ボランティアがやるので、まあ、あれ大変なんですよね。まあ、9話はね、どういう話？でも9話でね、告示日でポスター貼ってどうこうっていう話だからな。そこからね、10、11で決着というか、どうね、決着がつくのかって。蜘蛛蛇蛍ってこの、やってる人ってシシドカフカっていう、あれなんですね。歌手なんですね。全然知らんかった。なんか見た目はめっちゃかっこいい感じのね。女の人なんですけど。 まあここからね、本当に泡沫候補っていう感じだと思うんですけども、まああらすじにも書いてますけれどもね、マスコミも明かりを未だに泡沫候補扱いし、星の祭りは悔しくて仕方ないと。そんな中、五十嵐が有権者を振り向かせる奇策を思いつくと、いうことで、まあいくらここからね奇策を思いついても、どこまでどう挽回してできるのかっていうのはね、ちょっと想像できないですが、なのでまあ今日9話見て、来週再来週で多分完結なんで、まあこれネトフリもあれですかね、もうその日あったらその日出るんですかね。後から見たんでね、全然分かってないんですけど、ということで、まあ銀河の一票ね、ようやく8話まで、最新話まで、追いつきましたっていう放送でした。あとはまあちょっとね、まあちょっと想像してる政治ドラマではなかったなっていうのがまあ正直あるんですけども、なんかオープニングとかもね、なんかこう、なんかめっちゃ明るいというか、なんか陽気な感じというかポップな感じのね、ドラマだなっていう感じで、まあでも銀河の一票のこのね、ポスターというか、一枚絵を見ても、まあそんなドロドロしたドラマじゃないことはまあよくわかるというかね、まああと今日見て残り2話ですね。はい、まあちょっとこの都知事選がねどうなるのかっていうことを、あ、そうそう、あともう一人あれだな、役名忘れましたけど、 AI 関連の動向動向って、もうあれは完全に庵野さんを意識してますよね。なんかキャラクターは庵野さんとはまたちょっと違いますけども、まあやっぱね、それぞれちょっとモチーフにしてる人がいるんだろうなっていうのはちょっと垣間見える感じですね。そう、オープニング曲はね、これはゴマキとかなんですね。なんかゴマキって久々に聞きましたけど、まあそうですね、ちょっと結末どうなるのかぐらいは気になる感じですね。このままね、これすんなりなんか都知事に当選したら、なんかそれはそれでちょっとあまりにも違うなっていう感じがするので、なんか話をどう思っていくかっていうのがね、注目ですね。ああ、そう、8話ではね、日高のり子さんも出てましたよね。声優のね。まあ、日高のり子さんでドラマもやってるんですかね。あんまりドラマとか出てるかっていうのは知らないんですけど。日高のり子さんってすごいですよね。もう、レジェンド声優ですけども。私も知ってるキャラクターで日高のり子さんの声ってね、いっぱいありますけど。まあでも、ウグイス嬢になって、なんか予告編ではね、9話とかはウグイス嬢として活躍してたんで、まあこの後ね、どんどん活躍してくるという感じなんでしょうけども、もうでもね、ここまでの展開でまだまだありそうな感じがするんですけど、残り3話っていうところでね。まあ基本的にそうね、明るくて、まあ未来をね、諦めない的な作品なのかなということで。まあなんかちょっとドロドロした政治ドラマとはまた違うんですけども、はい。まあちょっとね、残りの、9、10、11話、まあ楽しみに見ていきたいと思います。はい。じゃあちょっとね、朝放送できなかったので、昼放送をしてみました。はい。以上になります。ありがとうございました。